そうだね。昨日は寝るのが遅くなっちゃったから、今夜は早めに始めましょうか。あ、あなた、もうペニスを出しているの？ちょっと気が早すぎるんじゃない？今夜はね、前に話したユーノ大陸の次に向かった大陸、デルタ大陸にある小さな村、ミュース村で私を襲った出来事を話してあげるね。それにしても、私もこの手の話が尽きないよね。まあ、あなたはその方が嬉しいんでしょうけど。でも、それだけ女一人で旅をしながら商売をしていくっていうのは危険なことなんだよ。それじゃあ、気持ちよさそうな音。こうされるとまるで私にフェラチオをされているような気になっちゃうね。すぐに精液を漏らしたらダメだよ。わかった？うん。じゃあ話していくね。ミュース村には10日ほど滞在したんだけど、あれは7日目の夜だったかな。ちょうどその前日に村の近くで魔物の被害が出てね。それもあってか、武具や薬草などを買い求める人が増えて、すごく忙しい日だったよ。でね、お店はとっくに閉めたんだけど、その日に限って売り上げと在庫の数が合わなくてね。あ、お店って言っても今と一緒。村の中に露店を出して、うん、そうだよ。夜もすっかり更けてきた頃に、ようやく原因が分かってね。やっと家に帰れる。と思って、急いで片付けをしていたら、いきなり背後から、何者かに体を押さえつけられたの。とても強い力で、口元を塞がれて声も出せなくて、一瞬何が起きたのかわからなかったんだけど、だんだんと状況が理解できてきて、その間もね、背中とお尻のあたりに何か硬いものがずっと当たっていたの。抵抗しようとした私の耳元で、暴れたら命はないって低い男の声がして、だからもう従うしかなかった。私は背後にいる男に身を任せ、そのまま引きずられるように村の近くにある人気のない場所まで連れて行かれたの。さっき話した魔物の被害のこともあったから、夜は少し離れたところにある町から衛兵が来てくれていたんだけど、私が村の外に連れ出されたその夜だけは、衛兵の姿が見えなかったんだ。まあその時は、なんで肝心な時にいないのよって心の中で文句を言ったりもしたんだけど、え？村人？小さな村だもん。夜も更ければ誰も外を出歩かないよ。月が綺麗な夜だった。そんな夜空の下で私は、知らない男と人気のない場所で二人きり。ことが始まるのは早かったよ。あたりに誰もいないのを確認すると、その男は私の服を破り、胸を守ってくれている下着も引きちぎって、飢えた獣のような勢いで胸を揉んできたの。そこに愛なんてみじんもなかった。ただただ痛くて、でも抵抗したら何をされるかわからない。 だから必死に声を押し殺して我慢したんだよ。息遣いは荒くなり、鼻にかかる男の生臭い息が気持ち悪くてね。本当に最悪だったよ。そのうち男の手が私の下半身に伸びてきて、今はあなたにしか許していない大切な場所を。服はほとんど破られちゃったけど、唯一残っていた下着の上から、こう、指を押し付けるように、膣の入り口をなぞってきたの。下半身から受ける刺激があまりに強すぎて、ちょっとだけ変な声を上げてしまったんだけど、そうしたら急に男が顔を近づけてきてね、私の唇を。閉じた口は簡単にこじ開けられて、後ろからだったから私は首をひねるような格好で男と口づけを交わし、湿った音を立てながら、男の汚れた舌が私の口の中を這いずり回った。臭く粘ついた唾液だって何度も流し込まれたよ。そんなことをされていたら、いくら犯されているとは言っても、下半身が熱くなってきちゃってね。どうやら、その、私の下着が濡れ始めたみたいで、ごめんなさい。で、私の反応に男が気づくと、今度は下着をずらして直接。太い指を私の膣内に押し込んできたの。もう何もかもが最悪だった。この絶望的な状況も、知らない男に侵されているのに女として体が反応してしまっていることにも。長く続いた口づけが終わるとね、男に強引に押し倒されて、私は地面にうつ伏せの格好になったの。背後からは金属音と布の擦れる音がしてきて、これ何の音かあなたにだってわかるでしょ？目の前に膣を濡らしてお尻を突き出した、セックスの準備ができた無防備な女がいるんだよ。同じ状況になったら、その男じゃなくても、ほとんどの男が硬くなったペニスを出して、目の前の女とセックスを始めるんじゃない？もちろんその男も、とっくに勃起させている大きなペニスを出すと、後ろから勢いよく、膣内にひしめくひだを亀頭でかき分けるように、私の子宮めがけて、ペニスを挿入してきたの。深くまで押し込まれる痛みに伴い、脳をおかしくするような刺激も体中をめぐって、きっと、その男のペニスが大きかったからっていうのもあると思うけど、さすがに我慢できなくて、私、喘ぎ声を漏らしちゃったんだ。そうだね。あなたよりも一回り以上は大きいペニスだったと思うよ。そこからの男の腰遣いは本当に激しかった。肌のぶつかり合う音、打ちつけられるたびに結合部から滴り落ちる愛液、荒々しい息遣い。相変わらず、あたりには人気がなく、だからもういっそのこと、魔物でも出てくれればいいのに、なんて思ったりもしたよ。だってセックスって、男性が射精するまで終わらないでしょ？月明かりもほとんど届かない場所で、背後からっていうのもあって、 相手の顔もわからなければ避妊具をつけてくれているのかも。ってこんなことをする男が避妊具なんて邪魔なものをつけてくれるわけがないよね。そうだよ。男のペニスには避妊具がついていなかったの。生のペニスで子宮を何度も疲れ、気筒から漏れる男の愛液が膣内を怪我し、私の愛液と混ざり合って、射精のために出し入れされるペニスを潤滑させていた。体の自由を奪われて、逃げることのできない私は、男が一秒でも早く射精してくれるのを、ただ待つことしかできなかったの。大きさだけじゃないんだよ。男のペニスは、あなたのよりも長くてね。だから、疲れるたびに簡単に子宮まで届いてしまう。そんな、メスを狂わせるようなペニスだったの。もしそこに愛があれば、きっと私は、男の虜になっていたと思う。それくらいたくましいペニスだったんだよ。あなたのこの、私の手の中に軽く収まってしまうようなみっともないペニスじゃなくてね。そのうち、男の腰遣いが早くなってきて、打ちつけられるたびに私の胸も激しく揺れ、喘ぎ声だって。うん、私はもうとっくに、生殖行為を受け入れたメスになっていた。腰の動きが速くなってからほんの数分で、男のペニスが脈打ってきているのを感じたの。うん、私にだってそれくらいはわかるよ。だから、もう少しで終わるんだって思って、男とのセックスに必死に耐えたの。あなたももう限界みたいだね。じゃあ、話の中の男と一緒に、あなたも射精させてあげるね。どう？射精が近いのに、早くしごかれて。こんなの、我慢なんてできるわけがないよね。話を続けるよ。激しくなっていく腰遣いに、揺れる私の胸を片手で揉みながら、唇もしっかりと重ねてきた。そのうち男が、出すぞって叫びながら、私の体を押さえつけ、息を荒げながら射精に向けて、力強く腰を打ちつけてきたの。最後は、避妊具のついていないペニスを思いっきり根元まで押し込んで、子宮口に気筒を密着させながら、射精。すごい勢いで男の精液が飛び出してきて、そうだよ。あなた以外の遺伝子が、ドクン、ドクンって脈打ちながら、何度も私の子宮の中にたくさん注ぎ込まれ、あなたもすごい量だね。うん、温かい。あなたの精液が、ほら、手の中をこんなに汚して。この精液を、話の中の男よりも早く私に流し込めたら、もっとよかったのにね。今夜はあっという間だった気がしたけど、そんなに気持ちよかったの？そう。どこかであなたに刺さった言葉があったのかな？あ、 もう少しだけ続きを話すね。私を犯した男の射精は長くてね、出している間も腰を何度も打ちつけてきて、まるで精巣に残った精液をすべて吐き出すかのように。射精を終えた男は少しの余韻に浸るとすぐにペニスを引き抜き、私を地面に押し付けながら身支度をして、あっという間に常闇の中へと消えていったよ。そこから私は散らばった布を拾い、胸と下半身を隠しながら、よろめきながらもなんとか家に帰ることができたの。うん、幸い夜も遅い時間だったから誰にも会わなかったよ。でね、帰って室内に出された知らない男の精液を洗い流している時にふと思ったんだ。私を襲ったのは夜間に村に来ている衛兵だったんじゃないかって。私が連れ出される時も衛兵の姿はなかったし、背後から聞こえた金属音もきっと甲冑の音。うん、なんとなくそう思ったの。まあ男の顔はわからないままで確信もなかったから、このことは村に滞在している間は誰にも話さなかったよ。そのまま滞在期間を終えて村を後にしたんだ。結局正体もわからないままって、もし私がその男の精子で妊娠していたら、父親がわからないってことになっていたんだよ。もうひどい話だよね。ん？大丈夫だよ。ちゃんと事後に効く避妊の薬をたくさん飲んでおいたから。あ、こんな話をした後だと信じてもらえないかもしれないけど、今話したミュース村ってすごくいい村でね、村長さんも親切な人で、急に来たよそ者の私に空き家を貸してくれたんだよ。だから私も村の方々に答えられるようにって、農作物の収穫を手伝ったりもして、うん、過ごしやすい環境の中でいろいろと頑張ったんだ。楽しかったな。まあ衛兵の件はあったけど、あれは町から派遣されていた業の深い人間の仕業ってことで。今夜もたくさん話してあなたもたくさん射精できたね。すっきりした？うん。あなたが喜んでくれてよかった。じゃあ、今夜はもう寝ましょうか。うん？明日は私と、その、してくれるんだよね。ああ、よかった。うん。あなた、おやすみなさい。私は旅商人のエミル。まだ見ぬ景色を求めて、この先もずっと愛する夫と一緒に、どこへでも。